今朝の連続テレビドラマでちょうど昭和の30年代から40年代にかけての時代を舞台に物語が描き出されてきています。まあ、ご覧になっていらっしゃらない方もいるかもしれませんが、東京オリンピックの後、東京のこの地域でですね、地方から若者たちが働きに出てきて一生懸命こう過ごしていく姿です。その情景を、まあ、一生懸命、テレビ局の人々は、その30年代から昭和の30年代から40年代のこの街の様子とかですね、小道具などをこれ集めてくるの大変だっただろうなと思いながら、見ていたりするものですが、その当時を過ごしておられた、年配の方々は、ああそういえばこういうものが流行っていたな、あるいは、こういう新製品が発売されて、欲しかったんだよなって懐かしく思い起こされる方もあると思います。今やインターネットで何でもすぐに情報を手にして、この携帯でポチッと押せばですね、翌日には荷物が届くと、そういう大変便利になったわけです。ああ本当に便利になったのだなと心底を思う方々はだいぶ年を取った証拠かもしれません。有楽町や新橋のガード下に昔ながらの飲み屋さんがありますね。あの情景は昔のその風情を残していると言えるかもしれませんが、まさしく新橋や有楽町のあのガード下のこの飲み屋さんが並んでいるすぐ脇には近代的なビルが立ち並び、高速道路が走り、新幹線が走っていく。日本の社会もどんどん発展して、いわば繁栄を謳歌するようになったのだと、戦後の焼け野原を知っている年配の方々は思われるかもしれません。繁栄や豊かさや便利な生活を求めるということはある意味では当たり前のことで、それゆえに社会は発展し、新たな技術も生まれてきたとも言えるでしょう。そういう新しい技術やシステムやいろいろなものができてくる。それが平和的で命を守ったり救ったりする技術が進むということであるならば、それは大変ありがたいことです。しかし、その反面、発展と称する道にを進むに従い、競争が生じ、競争相手に負けまいとして、勝ち抜くために、不正や騙しや嘘が使われたり、傷つき痛む人が出てきて、富める者と貧しい者との格差が生じてきて、残酷な事件が起こる。あまり短絡的に、結論付けてはもちろんいけないことでありますが、社会的な発展という言葉とは裏腹な自己崩壊とでも言うべき情景が起こってきて、それが正義や公平や平等というものから遠ざかっていくときに、大きな滅亡を自らに引き寄せてしまうのではないかと思えてくるのです。 それは経済的な崩壊でもあるかもしれませんし、戦争であるかもしれません。アメリカにアーミッシュと呼ばれる人たちがいます。広辞苑ではこう記されています。キリスト教プロテスタントのメノー派の一派、スイスのアマン、1644年から1730年、スイスのアマンの創設、迫害を受けアメリカのペンシルベニア州に移住、地域社会集団を形成、電気、自動車などを用いず質素な生活様式を保つ。広辞苑にはそうあります。あるいはネットの辞書でもすぐ出てきます。アーミッシュとはメノナイト派、メノナイ、ごめんなさい、アーミッシュとメノナイトはルーテル派とツヴィングリー派の新教再組織から分かれて、スイスのチューリッヒで生まれた一派で、後にドイツに移住した。キリスト教と共同体に忠実である厳格な規則のある派で、創始者のメノ・シモンズの名前を取ってメノナイトと言われ、このメノナイトの一員ヤコブ・アマンは教会の純粋さを保つために他のグループから離れて暮らす一層保守的な派を作った。このヤコブ・アマンという名前からその分かれていった人たちのグループをアーミッシュという。ライフスタイルは少し違うが、メノナイトもアーミッシュも基本的信条は同じで、信条というのは心のことじゃなくて信じる条項のこと、信条は同じで、一括りにアーミッシュと呼ばれている。アーミッシュは移民当時の生活様式を守るため電気を使用せず、現代の一般的な通信機器、電話なども家庭内にはない。原則として現代の技術による機器を生活に導入することを拒み、近代以前と同様の生活様式を基本に農耕や牧畜を行い、自給自足の生活を営んでいる。映画の好きな方でしたら、ハリソン・フォードが演じる1985年のアメリカ映画、刑事ジョン・ブック目撃者という映画がありました。このアーミッシュのある少年が殺人事件を目撃してしまって命を狙われ、刑事ジョン・ブックがその子を守ろうとするんですけども、そのアーミッシュの村の中で生活をしていき、まあ、そこでロマンスがありという、まあ、映画です。おそらく日本でこのアーミッシュが知られるようになったのは、この映画のゆえであろう、が一番大きい影響であろうと私は思いますが、このアーミッシュと言われる人たちの生活は本当に電気を使わない。乗り物は馬車か自転車か徒歩で行くかです。本当に自給自足で、新しい機械を使わない。子供たちは16歳になると世俗の一般の世の中に出ることを許され、そこでいろんなことを経験し、その後自分たちが育ったアーミッシュの村に帰るか、世俗の世界で生きるか、どっちかを選びなさいということになるんだそうです。まあ、多くの人は帰るそうですけれどもね。この非常に独特な古いスタイルの生活様式を守るこの人々の存在は、いわば近代的発展を望まない人たち、そういう人たちがいるということは、裏返して言えば近代的発展の持っている弊害、悪しき側面を非常に強く意識しているからだと思うのです。そこで旧約聖書のイザヤのことへと移ります。 預言者イザヤは、イスラエルの国がソロモンの後南北に分裂してしまい、この南北で相争う内乱状態がしばらく続いていきました。その中でバール礼拝と言われるものも起こってきて、南北ともに大変混乱した状態が続くのですが、やっとそれが収まっていって、安定と発展をしていった時代の預言者であります。経済的にも大変栄え、活気を呈する時代でありました。しかし、その表面的な繁栄の裏では、例えば、麦などを測るマスの底が上げられたり、いろいろなものを重りを測るこの測りの分銅の重さがこう変えられたりする、あるいは借金の方に靴一足の値段で人が売り買いされ、あるいは道徳的にも大変乱れていくようなことが起こっておりました。イザヤという人はどうやら神殿でこの神様の召し、召命を受けているようです。今日の読んでいただいた記事で。そこから彼は、あるいは祭司の仕事をしていたのではないかとも考えられます。神殿や聖所で、人々が生贄として捧げて持ってきた動物を受け取り、律法の定めに従って、その動物を処理して焼いて煙にして神様に捧げるわけです。そんな可能性があるわけですが、ウジヤ王という王様が死んだ年に、イザヤは神の権限を受けることになります。権限というのは現れ、神様が自らを表すことですね。セラフィムという6つの翼を持つ天の生き物が神を褒めたたえて歌い交わす。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。神殿は揺れ動き、煙に満たされていく。その時イザヤは、神を見てしまった自分は滅びるしかないと嘆きます。汚れた唇のものと言って自分のことを告白しています。汚れた唇のもの、要するに彼が喋っていた言葉が清くない、正しくない、偽りが含まれているということではないでしょうか。欺瞞があった。いや、イザヤだけではない、この民みんながそうだったというのです。そのような偽りを抱え持った者が真実な神様を見るならば、滅びるより他にない。神との出会いがイザヤに滅びるしかない、どうしようもなく汚れたという自己理解をもたらした。そのことを告白し、ぬかずいていくイザヤに神はその汚れた唇を許し清める技として、セラフェミによって祭壇の炭火を火ばさみで取り、彼の口に触れさせて言われる。あなたの咎は取り去られ、罪は許されたと。そう宣言される。嘆きと悔い改めに対して、神が許しを与える。そして、神の裁きを告げていく者は誰かとの言葉に、私がここにおります。私をお使わしくださいと答えていくのです。すべてを委ねて、預言者として立ち上がっていく。神からいただいた許しに、自分なりに精一杯応えようとしているわけです。何を、どこまでできるかなどはわかりません。しかし、神様が許してくださり、一緒にいてくださるのだから、やれるだけやるということでありましょう。実際には、預言者の仕事は厳しいものでした。語っても語っても聞いてもらえず、願うように悔い改めるものもなく、 いや逆にどんどんどんどん滅びへと突き進んでいってしまう。最後は大木が切り倒されるようなものだと言われています。預言者として懸命に働いても何の成果も上げることができない。そしてついに近隣の国々をはじめアッシリア帝国とかバビロニア帝国という国々に蹂躙され、最後にはバビロン捕囚という国の滅亡にまで至ってしまう。しかし神は預言者イザヤに希望の言葉も実は同時に与えています。皆さんイザヤ書を読むときにちょっとこんがらがると思うんです。なぜならばイザヤ書という預言書はですね、時系列にきれいに並んで書かれているのではないんです。断片をある意味ではぐわっとまとめているようなところがありまして、ずっと後の神様が許して癒してくださる部分の言葉がポーンと前のところにあったり、神の裁きが告げられるところが逆に後ろの方にあったりして、少し順番が全く入れ替わってしまう部分がたくさんあってですね、少しこんがらがってしまうかと思います。しかし神様はこの預言者に対してですね、最終的に希望を与えるんです。それはこの大きな木、イスラエルの国を例えているんですけれども、大きな木が切り倒されて行った後ですね、切り株が残っているというのです。切り株が残される。そしてそれは聖なる種子であると、種種子であると言われています。別な箇所では残りの者たちと言われる人たちがある。その人たちは大木が切り倒されるような国が滅亡するというとてつもない苦難を経験する中で、残りの者たちは改めてこの預言者たちの言葉に聞き、それを心に留め、悔い改めて神に立ち返るようになるというのです。そしてそれはその通りになっていきます。実はこの分厚い旧約聖書、聖書がどうやって編纂されたかという歴史をたどっていくと、まさしくこの残された者たちが悔い改めて、自分たちは一体何者なのか、神様は自分たちにどうなさったのかということをもう一度確かめて、こう反芻するようにたくさんの伝承を集め編纂していって、この旧約聖書ができてきたと考えられています。聖書の編纂もそういう残された人々によって悔い改めと再生のためになされたと言ってもよいのではないかと思うのです。さて旧約聖書のお話が長くなってしまいましたが、今日の主イエスの言葉は父なる神様に向かって祈るような言葉です。父よ、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたと。これらのことって一体何なんでしょうか。実はその後のところに出てくるんです。今日読んでいただいた新約聖書の言葉は27節のところが何か浮いているような、前後とうまくつながらないように聞こえるかもしれません。すべてのことは父から私に知らされ任されています。父のほか子を知る者はなく、子がこと子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいませんって、なんか唐突にこの部分がポンとこう割り込んできているように見えるかもしれません。しかしこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠し、幼い者たちに示してくれた、これらのことというのはまさにここなんです。つまり父なる神様を知ることなんです。父を知る 父なる神様を知る。広くは神の裁きとか許しとか救いというものが含まれてくるんですが、短く言うと神を神として知ることです。父なる神を父なる神として知ることです。知るというのはただ頭で理解し分かることではなく、もっと深く自分が神によって作られたものであり、許され生かされている存在だということを全身全霊をもって知ることです。受け止めることです。そして答えていくことが知ることなんです。だから頭でふんふんと分かることが知ることじゃないんです。自分が神に作られ許され生かされているんだということを全身全霊で受け止めたときに、その人の生き方そのものになる。これは知るんです。頭で分かったつもりでそれが生き方に何にもなってなかったら、それはちっとも知ったことになってないんです。でも本当に知っていくならば、自分の愚かさに胸を打ち悲しみながらも、それでも許されていることに感謝して表を天に上げて、自分の前に備えられている道をもう一歩踏み出していく勇気を持つわけです。神を知るということ。それはそういう仕方で生き方そのものになるのです。知恵ある者や賢い者は自分の知恵や賢さに頼って、そこに依存して、自分の存在根拠である作り主なる神様、許しを必要としている自分に気づくことがなかなかできません。誰もがおそらく知恵あるもの、賢いものなんです。自分は大して知恵のない人間だと謙遜しながら言ったとしてもですよ。それでもそれなりに自分は分かっているところがどこかにあると思ってるんですよ。そうなりますと、誰一人として幼子のようなものなどいないということになってしまうわけです。幼子のように素直に神様により頼む。本当にそうありたいものですけれども、なかなかできません。しかし、信仰の先輩方を見ていきますと、あるいは思い起こしていきますと、ああ、きっと、イエス様のおっしゃる幼子のようなものとは、こういう人のことを言うんだろうなと思えてくるんです。それは、その信仰の先輩方がとても謙遜で、思いやり深い、そういう生き方をしているからです。私たちは先週、ペンテコステ聖霊降臨祭を迎えました。そして翌週の今日、この主の御言葉をこのタイミングで与えられたということは、幼子のようになるのは、聖霊を送っていただいて、聖霊の注ぎを受け、その助けの中で実現するんだということを教え示されるのです。目に見えず手で触ることのできない聖霊をいただき、私たちは神様を神様として知っていく。それはイザヤのようなステップを踏んでいくでありましょう。滅びるべき自分という自己理解を、気づきをまず与えられるでしょう。そしてそのことを深く悲しみ、嘆き、悔いて、神の御前に告白をする。まさにそこに幼子のようなものとされることが起こる。自分で何とかしようとするのではなくて、すべてをお任せしていく。幼子のようなとは、全幅の信頼にあります。そしてそこに、何時の罪許されたりとの許しの宣言をいただく。何かできたからでもなく、いい人間になったからでもなく、ある知恵に達したからでもなく、何のいさおしもないままに、ただただ許される。そして、立ち上がっていくんです。 自分にできることを精一杯やろうとする。改めて幼子のようなものに自力でなることができない自分を抱えている。だからこそ聖霊の助けによって砕かれることも、悔い改めていくことも、そして許しの宣言を聞き取ることも、私が行きますと立ち上がっていくことも、まさしく聖霊の恵みであります。ただただ本当にただその恵みによって今があるのではないか。すべてをお任せして、許しの中に自分ができる精一杯のことをしていく。そこに休息、休みが備えられている。安らぎがある。主イエスの首輝きは許しの首輝き。自分が許されたように、愛されたように、関わっていく隣人を許し愛していく。難しいようだけれども主は言われる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。聖霊の助けをいただいて、えいやーとお任せしたものは、幼子のようなものであります。でも愚かで弱いですから、すぐにまた自分の手で何とかしようとするところに戻っていってしまいますけれども、今日もさあ聖霊の助けをいただいて任せておいでなさいと、私たちはここに招かれているのです。不信仰なこの者をお許しください。御手にお委ねいたします。そう祈りつつ、勇気を持って立ち上がっていこうではありませんか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。